こんにちは、パーソナリティの真島愛です。ちょこちょこラジオパーソナリティを務めることになりました。いや今今日のゲストの方も拍手してくれてます。いや本当にこれを聞いてくださってる方は初めてお会いする、ね、このラジオを通してお会いする方になるのか、もうすでに私のことを知ってくれてる人が聞いてくれてるのかわからないですけど、本当にこのご縁をいただけたこと嬉しいなって思います。本当にこの自分がまさかラジオのパーソナリティをするなんて本当に夢にも思ってなかったので、まあ、人生って面白いなっていうか、いろんなことが起こるんだな、想像もしてなかったことが起こるんだなっていうのを今改めて感じてます。でなんでラジオを私がやってるのかというと、本当にこのちょこちょこラジオの生みの親というか帯先生がラジオできるよって言ってくれたことがきっかけなんですけど、もともと日頃私はコールセンターで応対品質、オペレーターさんのお客様応対の品質を上げるためのお仕事をしていて、まあ、コールセンターを拠点に研修をしたりとか、オペレーターさんの面談をしたりとか、アドバイスをしたりとか、あとはこのコールセンターで音声を録音しているものを分析をして、そのセンターの強みとかそういうものをこう評価するっていうことをしてるんですけど、私はもともとコールセンターでアルバイトで入ったんですね。なのでコールセンターのこうことをもっと広まったらいいなとか、コールセンターで働いてる人たちの元気が応援できたらいいなっていうのをずっと思ってたんですよね。で実際自分がコールセンターでずっと働いてきて、コールセンターの仕事の素晴らしさとか、でもやっぱりコールセンターってすごくストレスフルな職場で、自分自身がもっといろんなことを知ってたら、もっと楽に、もっと楽しく、もっとこういろんなことを活かせたんじゃないかなっていうのがあったので、それをこういうラジオを通して今コールセンターで働いている人、もしくはコールセンターに電話をかけたことがある人の喜びとか幸せとか、そういうものにつながっていったらいいな、コールセンターを通してまた人と人がつながっていったらいいなっていうふうに思っています。本当に人との出会いって素晴らしいなと思っていて、コールセンターは声っていうものを通して本当にたくさんの方とつながることができる素晴らしい仕事だと私は思ってるんですよね。で今日はもうそのつながるというワードキーワードで仕事をされている方をゲストにお招きしていますので、後ほどぜひどんなお話が飛び出すのか楽しみにしていてください。では1曲目、人との出会いというところからですね、私にとっては本当に人生を変えるような出会いだったんですけど、私にとってのその人生を変える出会いとなったあるコーチで、鈴木康子さんという方のオリジナル曲、ご機嫌、ご機嫌セリュールといって、セリュールはフランス語で細胞という意味だそうです。ご機嫌セリュール、ぜひ聴いてください。どうぞ。
焦るのよ37兆、細胞たちが焦る、カーテン開けたらキラキラ、ご機嫌バッと起きたら出る時間、不機嫌笑顔で挨拶こんにちは、ご機嫌横目でチラリ、無視かい、不機嫌そりゃ毎日いろいろあるけれど、朝晩素敵じゃ飽きるものよ、そりゃ動けばいろいろじゃ焦るのよ37兆、細胞たちが焦る、 それはないでしょ、ありえない不機嫌。できることから一つずつご機嫌。同じパターンを繰り返し不機嫌。そりゃ人生いろいろあるけれど、あちこち選べれば楽しいものよ。そりゃ年輪刻めばずっとくなるけど、喜怒哀楽忘れたわけじゃない。37兆細胞たちがうつく。そりゃ毎日いろいろあるけれど、朝晩素敵じゃ飽きるものよ。そりゃ動けばいろいろじゃ焦るのよ。37兆細胞たちが焦る焦る。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
さあ、では早速ゲストをお呼びしたいと思います。今日のゲストは福岡太宰府を中心に活躍されている森をつなぐ代表の、で整体師でもある川村智子さんです。
こんにちは。
こんにちは。
初めまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ともこさんとは、ともこさんとお呼びしていいですか？
はい。
ともこさんとは、ま、学びの場で、学びの、うん、メンバーとして一緒に勉強したんですよね。
はい。
今は森をつなぐといって、ま、コールセンターはね、声でつながるっていうのを私もすごくテーマにしてるんですけど、整体師として体とつながるとか、はい、心とつながるっていうことをテーマに活動されてると思うんですけど、はい、こうどんなことをこうつながる、そのつながるっていうのは川村さん、智子さんにとってどんな感じなんですか？
そうですね、なんかこうなぜ森をつなぐにしたかというと、つなぐっていうことをキーワードに、たくさんの、こうものがつながっていけばいいなというのがあって、今はあの整体とか、あとはその福岡太宰府の旅というのを、を通じてつながるっていうことなんですけれども、なんかその中で自分が大事にしてることとか、やっぱりそれその人その人って違うと思うんですよね。
そうですね。
でもなんかその要素がお互いに響き合って、こうつながっていくと、なんか新しい発見だったりとか、新しい自分だったりとか、そんなものに出会えたり、なんかそれがこう、まあ、生態であったり旅であったり、それこそ声であったり、この人たち その皆さんのこう大事なものでつながっていって、それがこう豊かな森となってつながっていったらいいなっていうふうに思って、そのことを大事に日々活動しています。
ああ、いいですね。そうやってつながっていく。それこそ誰かとつながるからこそ自分自身の大事なものに気づいたりとか、自分一人では気づけないものに気づけるっていうのを今おっしゃってたと思うんですけど、本当にそれは素晴らしいなって思います。あのコールセンターで今回に整体をされているということで来ていただいたんですけども、コールセンターってやはりこうずっと長時間同じ姿勢で電話を取っていたりとか、パソコンを目の前にしているので、どうしても姿勢が悪くなったりとか、まあ、中にはこう足を組んであのお電話を受けている方も中にはいらっしゃるので、そうするとどうしてもこう体が歪んでしまったりとか、やっぱりお客様の、あの、ね、面とは向かってないんですけど、お客様とお話をする中でやはり正しい姿勢でこう電話を受けるってことってすごく大事なんですよね。はい、その姿勢がとかそういうものがどうこう影響していくのかとか、 なんかちょっとこうどうしてもこう焦っていると呼吸がおろそかになったりとかしてったりするんですけど、なんかその辺のところのお話を今日聞かせていただければと思うんですけど、呼吸とか姿勢とかってやっぱ大事なんですかね。
そうですね、なんか普段で、普段一生懸命仕事をしてたり、特にあの真島さんから聞くコールセンターの状況って、なんかやっぱとっても忙しい、なんか多分電話を切り終わったら、次の電話がガンガン鳴っていて、
そうなんです、
取らなきゃいけないみたいな、感じですよね。
そうなんです、まさにもう立て続けに電話が鳴っていて、もうこう次に呼吸をするというか、こう一息つく間もなく次のお電話に出る、待たせてはいけない、お客さんを待ってる方たくさんいらっしゃるので、次のお電話に出なきゃっていうところから、呼吸をするのも、トイレに行くのもこうついつい後回しになってしまうぐらいの中で皆さんすごく頑張ってらっしゃるんですよね。
普段やっぱりもう呼吸をするとか、姿勢を正すって分かっていても、もうついもう忘れてしまっている状況にありますよね。
そうなんです、私も本当に現場にというかその中で働いていた時は、あの呼吸をするっていうことを忘れていました、でそれで体が硬くなって、で自分がそこで痛みを感じて初めて、あれなんでだろうっていうふうに気づくっていう、もっと早く知ってればよかったとか、姿勢ってこんなに影響するんだっていうことを知ってればよかったって思いました。
そうですよね、なんか本当に自分にとって苦痛な痛みが生じない限り、なかなかこう、意識しないのが呼吸だったり姿勢だったりしますよね。例えばなんですけど、ちょっと日頃 の, その姿勢っていうことで、コールセンターで電話を受けてたりとか、仕事をする姿勢にちょっとなってもらってもいいですか。今なんか真島さんのがすごくこうなんていうか猫背というか、手が両手が前に出ていて猫背になっていて、顔はとてもうつむき加減で、こう下を向いていて、胸のあたりが苦しい感じ。
あ、そうですね、なんかこう詰まっていて、深呼吸ができないとか、なんか浅い呼吸になっている感じがします、
じゃあその状態でちょっと声を出すと、どういう呼吸だったりとか声を出すと、
お電話ありがとうございます、なんかこう詰まった感じがしますね、あとなんか暗くなったり声のトーンが下がる感じがします。
じゃあちょっとその感覚を覚えておいていただいて、あの座ったままできる呼吸法というのがあるんですね。
いいですね、座ったままできる呼吸法、ぜひ教えてください、
ちょっとこれをやってみて、ビフォー&アフターでどれぐらいその声の出しやすさだったり、なんか呼吸が入る感じだったり、それをちょっと実感していただこうかなと思います。
いいですね、
じゃあ、これとっても簡単なんですけれども、少しなんていうんですか、 前向きになって、前に少し倒れ、うつむきですかね、
ちょっと
前かがみですね、
前かがみ、
少し前かがみになっていただいて、呼吸をゆっくり吸っていきます。で吸う時に、頭を少し、顔を少し自然に上げていくような感じで、そして胸を少し開いていくような感じで呼吸を吸っていきます。
顔を上げるのと同時に胸も開く感じですね、
自然に胸が開いていく感じで、で呼吸を吐くときに、ちょうど溝落ちの後ろあたりの背骨、
胃の胃と溝落ちの後ろの背骨、
ちょっとあの背骨で言うと少し、真ん中よりも少し上あたりですね、ここに呼吸を通してあげるような感じで呼吸を吐いていきます。もう一回やってみましょうか。少し前かがみになって、そして呼吸をゆっくり吸いながら、顔と胸を少し上げていく、胸がぐーっと開いていくことをイメージしながら呼吸を吸っていって、吐く呼吸でその胃とか溝落ちの状態、後ろに当たる背骨のところ、その骨を意識しながら呼吸をスーッと吐いていく。もう一回繰り返してみましょう。少し前かがみになって、呼吸をゆっくり、 まあ、3回やりましたけど、
うん、
なんかどうですか。
なんか今目をつぶりながら呼吸をしてたんですけど、
はい、
でも目を開いた時にすごく明るくなったというか、うん、視界が広がりました、
はい、そうですよね。なんかパッと見ても目がなんか大きくなったような、う
ん、はい、
はい、
なんかすごく視界が広くなって、うん、周りが明るくなりました、
はい、さっき言ってたその声の出しやすさだったり、うんうん、あとはその呼吸のしやすさっていう点ではどうですか、うんうん、
息が自然にこう入ってきて、
うんうん、
広がっていく感じがします。
うんうんうん
うん、
そうですよね、うん、私が前から見ていても、うん、真島さんの胸がちょっとやっぱりこう猫背気味になっていたんですけれども、うんうん、まあ、自然な形で、うん、あの呼吸しかしてないんですが、うん、自然にこう胸が上がって、うん、そして開いて、うん、楽になんか上半身が腰の上に乗っているっていうようなイメージなんですよね、うん、
すごく楽です。
うん、
呼吸しただけなのにこんなに変わるんですね、
うんうんうん、そうなんですよ。これ呼吸してるだけなんですけど、うん、そのちょうど、溝落ち の後ろ呼吸を通してくださいって言った背骨の部分が、うんうん、ちょうど上半身と下半身を、まあ、つなぐあたりになるので、うん、まあ、その生態的にはエネルギーの急所だったりとか、うん、あと気の急所って呼ばれているところなんですよね、うんうんうん、なのでそこに呼吸を通してあげることで、うん、すごくこう体の気の巡りも良くなりますし、
そうなんですね、
はい、なので姿勢も良くなるだけじゃなくて、うん、その心持ちもすごくこれをやると、はい、なんかふつふつとしてこうなんていうんですか、嫌だなとか、うんうん、そういった気持ちも自然に、うん、あれ何だったっけっていう少し、うんうん、あの晴れやかになっていく、
うんうん、
そんな場所でもあるので、
あ、いいですね。そこのポイントを意識して呼吸をするだけで、
はい、
あの気持ちが変わるっていうのが、はい、そんな効果があるなら、
はい、
いいですよね。
そうなんです。これなんかとっても地味で、
うん、
あの多分聞くだけでは、うん、そんなことで変わるのかって思われるかもしれないんですけれども、うんうん、一回やってみるとね、
そうなんですよ。これでいいんですかってちょっと思ったんですけど、うんうん、
はい、
本当に実際目を閉じて3回深呼吸をして、はい、その言われたこのポイントですか、背骨のこの溝内のところを意識して呼吸しただけで、はい、すごくこう楽になる、
うんうんうん、
し視界が広がって、はい、呼吸がしやすくなるので、はい、すごくいいですね、
うん、
これ本当にあの電話取って、はい、たまたまこうお客様に送られたとか、
はい、
クレームの電話が入ってきたとか、はい、するとやはり気分が落ちるんですよね、
うんうん、
その気分のままやはり次のお客様に出るっていうのはやはり良くないので、よく気持ちを切り替えてとかってアドバイス受けたりとか、
うんうん、
アドバイスしたりするんですけど、うん、その気持ちを切り替えるってどうしたらいいのかよく分かんない、うん、
難しいですよね。
いるんですけど、うん
うん、はい、
まさにこれは、
はい、
このまさに気を流れを変えるとか、
うんうん、
この呼吸で気持ちが変わるっていうのの具体的にこれをすると本当に変わる感じがします、
うんうんうん、そうなんですよね、
はい、
でこれとても手軽で、うん、やっぱりこの手の体操をするときって、
う
んうん、隣の人にどう思われたらどうしようとか、
そうですね、
なんかこう、ね、激しい動きだと、はい、なかなか恥ずかしくてできないじゃないですか。
そうですね、いきなりこう体操とか始めたら、はい、やはりね隣の方はまだお電話受けてたりとかするので、はい、いきなりこう動き始めたりすると、はい、怪しい人っていうか、
そうですよね、
になるので、
いきなり何が始まったんだってことになる、
ね、なりますよね、
はい、
なのでなるべくこう地味にリセットっていうか、こうリフレッシュできるっていうのはすごくいいと思います、
はい、
これぜひ聞いてる方試してみていただきたいと思います、
はい、ちょっともう一回やってみましょうか、
うん
うん、少し 前かがみになっていただいて、はい、でゆっくり深呼吸をするときに顔を上げながら胸を開いていく感じで呼吸を吸っていきます。
これそんなに吸わなくてもいいんですよね。なんか広が
って大丈夫、もう自然に広がっていくので自然に呼吸が入っていきます。
うん、
そして吐くときに先ほど言った溝落ちのちょうど後ろあたり その背骨のときですね、そこに呼吸を通すような感じで吐いていきます。
はい、吸うのは鼻で吐くのは口からでいいんですか。
どちらでも大丈夫です、うん、自分がその自然にできることで、うん、
自然にできる、
はい、
はいはい、
最初はねなかなか呼吸って意識してないこともあってやりづらいかもしれないんですけれども、うんうんうん、やっていくうちにどんどんやりやすくなっていくので、
うんうん、
自分のそのなんていうんですか、体に合った呼吸の仕方っていうのができていくと思います、
うんうんうん、 いいですね。こんなに簡単にできるのを教えていただいてありがとうございます。
はい、よかったです。
ちょっとそろそろ次の曲に行きたいと思いますが、はい、また聞き終わったら、
はい、
違う体操とかも教えていただけると、
はい、喜んで、
はい、では2曲目聞いていただきたいと思います。雪乃さんの曲で一日おきの愛、お聞きください。
隠すことが溢れてく夜をまた一つ越えてゆく寝苦しい床に寝転がってただ君の歌を聴いてる。きっと迎えに来ている明日も今日みたいにダメになる君に殺される。寝てもいいよって優しく言われても最後に怯えて眠れない。君の声は歌う時も喋る時も
聞いていただいているのは雪乃さんの一日おきの愛でした。いやではですね、早速後半戦行きたいと思いますが、
はい、
まあ、ぜひその先ほどみたいな、
うんうん、
あの地味なんだけど聞く体操、
はい、
っていうのを教えていただきたいです、
はい、なんかコールセンターで働いていて、
うんうん、
例えばこうむくみだったりとか、
あ、はい、
あります、なんか不調のこととか、これなんとかしたい、
すごいあります、
うんうん、
あのや先ほどもあの言ったんですけど、
はい、
ずっと同じ姿勢でいて座っているので、
う
んうんうん、
はい、
あの足がむくんだりとか、
うんうんうん、
特に女性の方だと、うんうん、あと冷え、
はい、
あのおなこうクーラーの当たり具合によってすごく寒くなったりとか、うんうん、暑くなったりとか、
うんうん、
こうその暑さ、
うん、
でもう冷えてきたりとか暑くなったりとかしたりとか、
うん、
あとどうしてもこう腰痛というか、
うん、
腰に来やすい方もいるんですよね、
うん、
あ、なんかこうなかなかね立って運動するっていうのも難しいので、
うんうんうん、
先ほどちょっと言いましたけどトイレを我慢している方も結構いらっしゃるんですよ。
あ、
本当にあのトイレは行ってくださいってね、はい、なんですけどどうしてもこう忙しくなってくると、うん、自分のこと後回しにして、うん、はい、頑張ってしまう方たくさんいらっしゃるので、うん、なかなかね、
うん、
そこのところの足下半身の不調っていうのも、
うん、
あのむくみやすくなった方も多いと思います、
うんうん、じゃあむくみを人にバレずに、
うん、むくみを人にバレずに
解消できる体操をやってみましょうか。
いいですね、ぜひ教えてください、
はい、これあのこれも座ったままできる、
座ったままできるんですね、
はいはい、体操なんですけれども、
うんうん、
まず足をですね、
はい、
あの伸ばしていただいて、
まあ、
机の下とかで、
そう、足、うん、机の下で伸ばせますよね、
はい、伸ばせますよね、はい、
うんうん、
なので、片足ずつなんですけれども、
はい、
足を伸ばしていただいて、
足を伸ばして、
はい、ちょっとあの椅子は深めじゃなくて、
うんうん、
少しあの浅めにかけていただいた方がやりやすいかもしれないです、
うん、両足のこう足の裏がつくような感じ、
そうですね、はい、
で背筋がなんか伸びるか、
そうですね、
さっきの呼吸の後にやるといいかもしれないですね、
そうですね、さっきの呼吸で少しこう姿勢が良くなった後にやると多分効果がより高くなると思うんですけれども、
うんうん、
はい、片足ずつ、
はい、
まず足を前に出して、
はい
はい、宙に浮く感じですよね、
うん、
でかかとをぐーっと前に突き出すような感じにしてみてください。
かかとを前に突き出す、おお、すでにこの
これだけで
膝の裏から太ももにかけてが
来ますよね、
来ますね、
はい、でこれのポイントは太ももの裏なんです。
太ももの裏、
はい、太ももの裏に腎臓の急所っていうのがあって、うん、であのむくみとかっていうのは、
はい、
腎臓に負担がかかってちゃんとこう老廃物とかろ過されないと、
うんうん、
体に水分とかが溜まったりして、
うん、
老廃物出なくなってしまうのでむくむっていう 状況になってしまうんですね。
なるほど。
なので腎臓の動きを良くする、
はい、あ、いいですね、
はい、負荷を減らすっていう体操になるんですけれども、
老廃物を出すのはね、そう大事ですからね。
いや本当ですよ。なので、はい、かかとをぐっと突き出すように、前に突き出すようにして、はい、はい、それで太ももの後ろを伸ばすようなイメージ で、
うんうん、
で太ももの後ろを伸ばすようにしながら腰も同時にぐっと伸ばすようなイメージで、うん、
あ、さらに腰まで、
さらに腰まで伸ばすようにしてみてください。
このなんていうんですか、尾底骨の、はい、とかあたりからぐって前に出すようなイメージですね。
はい、はいはい、
うわー辛い
結構辛いですよね。
すごい効きますね。
効きますよね、はい、なんか終わった後結構じわっときますよね。
じわっときます。
で、はい、これ普段腎臓の急所とか太ももの後ろって意識してないと思うんですけれども、
しません、
しませんよね。
しないです。
これあのさっき、やった方と反対側の足を今度やってみましょうか。
はい、はい、これ靴履いたままでもいいんですか。
靴履いたままでも大丈夫です。うん、あのかかとさえ伸ばせれば、
はい、
うん、大丈夫なので、かかとをぐーっと伸ばしていきます。
はい、うん、わー、いい、効きますね。
効きますよね、
うん、
で太ももの後ろを中からね、ぐーっと伸ばすようなイメージで、
中から、
はい、中から伸ばすと今度腰からも伸ばしやすくなるので、
そうですね、うん、中を意識、あのこの太ももの中を意識すると、はい、お尻からというか腰から行く、
行きますよね、
感じになりますね、
うん、で腰からぐーっと伸ばすような感じにして、
はい、
でふっと力を抜く。どんな感じですか。
なんかまずこう体温が上がるというか、
はい、
熱くなってくるのと、はい、ちょっと今息が
上がりますよね。
これだけなのに、座ってしてこれだけなのに、
はい、
結構息が上がるんですけど、あ、でもなんかすっきりしてます。
うんうんうん、
あ、なんか足がちょっと軽くなるというか、
はい、ちょっとこの後、うん、あの立ってみて動いてみると、うんうん、ちょっと足が動きやすかったりとか、でこれ腎臓少し経つと、
うん、
もう少し経つとスッとするのが余計にこう効果が分かってくるんですよね。うん、
あ、時間が経った方が効果感じやすいんですか。
少し時間を経つと効果が感じられる、むしろ効果が感じられるんですけども、うん、なんかスッとしすぎちゃって、
うん、
なんか忘れてる、その気持ちよさに、
うんうんうん、そうなんですね、
はい、
あ、でもこう時々こう立てなくても、はいはい、座ったままこの足を伸ばすっていうのはいいですね、
はいはい、
それこそエコノミー症候群じゃないですけど、ずっと同じ姿勢でいると、
はいはい、
本当にあの血液とかその老廃物が溜まりやすいっていうのになると思うので、
はいはいはい、
これ先ほどの呼吸の後に意識してやるといいですね、
はいは
い、
でこれやるとね、うん、あの結構足のむくみで、
うんうん、
あの靴がパンパンっていう場合も、うん、結構ガバガバになるっていう方もいらっしゃったりして、
いいですね、
はい、
それだけで、
ね、そうなんですよ。
スッと、
はい、で腰から伸ばすので、うんうん、腰もすっきりしますし、うんうん、あとはその、ね、やるだけでこう汗がドバッと出るような感じがするので、
うんうんうん、
冷え対策としても、
うんうん
うん、やってみると、
本当に今のちょっと指先があったかくなってきました、
うん、はい、これだけで結構その腎臓の動きも良くなるし、
うんうん、
まあ、全身結構使う動きになるので、体のその全身にとっても、
うんうんうん、いいですね、
はい、
こんなんでいいんですか。
こんなんでいいんです。
こう今片方ずつやっただけなんですけど、
はい、大丈夫です。で多分どちらかやりづらい方とか、なかなか伸ばしづらい方があると思うので、はい、そこは2回とか3回とかやっていただくと、よりそちらの方が詰まっている、
うんうん、
より硬いっていうことなので、
うんうん、
あの腎臓の動きも良くなって、むくみとかにもあの効果的かなと思います、
うん、あ、素敵、いいですね、
うん、
あ、もうぜひ、うん、これも皆さんにもやっていただきたい。
で本当にこの梅雨の時期とか、うん、猛暑の時期とかってこう、うん、むくみ出やすいと思うので、ま
あ、そうですよね、うん、梅雨から夏にかけて、はい、この季節がどんどん変わっていく時って、うん、どうしても、うん、この湿度が高くてこう息苦しかったりとか、うん、この季節の変わり目についていけずに体調を崩したりすることって、うん、結構多いんですよね、
うん、はい、
私もあの本当に体を壊したり風邪ひいたりする、
うんうん、
しやすい、
はい、
タイプというか季節の変わり目に弱いところがすごくあって、
はいはい、
うん、それこそこう、ね、みんなコールセンターで人がいなくて忙しい時なのに風邪とかひいてとか具合が悪くなって会社に行けないってなると、も
う
結構落ち込んだりとか、なんか自分のこと責めたりとかしたりするんですよね。
なんか生態的には、うん、あの、まあ、こういったね、その腎臓の体操とかで、
うん、
まあ、あの こまめに動かして体を良くするというのもそうなんですけど、うん、季節の変わり目に風邪をひくっていうのはすごくいいことなんですよ、
うん、へえ、そうなんですか、
はい、会社的にはね、なかなかその休みづらいっていうのはあると思うんですけど、うん、季節の変わり目に体を、風邪をひくことで、うん、熱くなりますよね、熱とか出して、うん、でそうすると体の細胞が一気に破壊されて、うん、あとは回復するしかなくなるんです、うん、で回復に向かうっていうことはその時期にぴったりの体に生まれ変わる、う
ん、
リボーン、
リボーン生まれ変わってるんですね、はい、あれは、は
い、でもう本当に効果的、もう一番早いんですよね風邪ひくのが、うん、なのでやっぱりね、うん、風邪ひいて休んじゃったっていう罪悪感とか、うん、私体弱いわっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、ちゃんと季節に敏感で風邪をひける体ということで、うん、生態ではとってもいい体ですねっていうふうに、
へえ、それもっと早く知りたかったですあ、そうなんですね、いやなんか本当にこうやって当時知ってたらもっと良かったなっていうことがたくさんあって、それこそね今働いている方でこれを聞いた方がね自分で今責めたりとか季節の変わり目とかって体調とかね不安に思われてる方とか不調感じられてる方がの少しでもこうきっかけに、ね、なったらいいなってすごく思いました、
はい、でさっきね真島さんが言ってたその、うん、きっかけになってみんなが、ね、幸せになって、うん、そしてなんか声でそのつながっていけばお客様となんかすごく素敵になるなと思いながら今も体操をお伝えさせていただきました。
ありがとうございます。本当にまさにやっぱりこうお客様の接しているオペレーターの方々の健康とか、うん、その上でこうサポートをしている、まあ、現場の SV さんと言われる管理者の方々たちがやっぱり元気でいることが何よりやはりお客様にとって素敵な対応ができると思うので、うんうんうんうん、今日は本当にありがとうございました、はい、あっという間に時間が過ぎちゃってもうお名残欲しいんですけど早くそろそろ締めないといけない時間になってしまいました、はい、またぜひ、はい、来てください、
はい、
またこのねお悩みとかたくさん体の不調とか抱えていらっしゃる方いると思うので、は
い、
そうですね、
はい、いろんな体操もあるのでまたぜひ
ぜひよろしくお願いします、
はいはい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
さあということで今回ちょこちょこラジオ初めてパーソナリティを務めさせていただきました。いやもう本当に緊張しました。多分声が上ずってたりとかカミカミだったりとか、多分この私が話してるこの話し方はコールセンターの話し方からしたらもう NG ワードだらけかもしれないんですけど、本当に貴重な体験をさせていただきました。またこうやってつなぐっていうことを私が大切にしていることをこう実践されている方をこうやって初回のゲストにお招きすることができて、こうやってまた広がっていったらいいなっていうふうに言っていただけて、なんか本当にこういうこれがもっともっとたくさんの方に広がったりとかのきっかけになったらいいなっていう風に改めて思いました。また今後もラジオ続けていこうと思いますので、わあこの初回のこの録音をいつかしみじみ聞ける日がきっと来るんでしょうね。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それではちょこちょこラジオパーソナリティ真島愛でした。